それでは今日は第1サムエルの30章1節から6節までお読みいたします。購読をしましょう。大変面白い物語です。サムエル記第1、30章1節から6節まで購読をします。ダビデとその部下が3日目にツケラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツケラグを襲った後だった。彼らはツケラグを攻撃して、これを火で焼き払い、ダビデとその部下がこの町に着いた時、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデの二人の妻、イスラエル人アヒノアムも、ナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていた。私はここから年会であったと思いますが、3、4年前の年会で、主によって奮い立った、自分を奮い立たせたというお話をいたしました。それで、大変好きな場所ですけれども、この聖歌の説教、これにずっと沿っているんです。まあ、いわば自分の説教ではなくて人の説教を学んでるんですけども、それの恵みは、私がこっからだったらこういう教訓とこういう強調点を得るだろうなと思うことと全然違う強調点を語る先生があって、そういう見方、そういう取り方もあるなと思って改めて目を開かせていただくということが、この本を読みながらもうほとんど毎回のようにあるわけですね。今回もそんなことでありまして、まあ、私だったら多分この6節の、主によって奮い立ったというところで勢いのいいメッセージになると思うんですけども、どうもこの先生の場合はそこもあるんですけど、後からのメッセージの方がなんか強調点があってね、大変清めというのはこういう角度から捉えるんだなという目が開かれた感じがしますので、皆さんもそんな感動をこのちっちゃな紙によってですね、味わっていただきたいなと思うわけであります。で、まずこの出来事そのものちょっと解説をしますと、ここのパンフレットにもありますように、ダビデは逃亡生活の末に敵であるペリシテ人に身を寄せるということがあります。もしですね、皆さんの聖書に地図が入っているようでしたら、ちょっとこのツイケラグというところを、場所を確認していただきたいんですね。このツケラグというのがこの物語の中心でありますので、皆さんの聖書にこう地図がありますか。本当だったらば地図をねプリントして差し上げるのが親切なんですけども、私の聖書はこういうふうにこう地図がございます。うんと安いミニバイブルはないですね。ですけども、普通の聖書だったら何かあると思うんですが、そこでイスラエルとユダの王国か何かというところに司会というのがありますね。司会、分かりですね。何にも聖書のない人はもう司会を想像してください。司会、その真ん中あたり、西側、つまり地図でいうと左側、そこを地中海の方に向かってずっと辿っていくと、ツイケラグというのが町がありました。ありましたか。ありましたね。あったはずです。はい、あったと信じます。で、その隣がペリシテ人、つまりペリシテというのは海岸のっていうんですが、海岸地方にはびこっていたのが ダビデの時代から始まったに至るまでのイスラエルの中敵いつも戦っている、そういう人種でございました。ダビデはサウル王様に、まあ、追われたんですけれども、ついに、まあ、このまんま逃亡生活をするのもつらいということで、彼はペリシテ人の、つまり敵人の地に身を寄せることになったわけです。何かこう面白いことだなと思うんですけれども、私は三国志っていうのが小さい時大好きでありまして、兄弟たちと奪い合って吉川英治の18巻かなんかの読みました。もう母親にそんな読んだ目が悪くなるからダメって言われて電気消されるんですけど、布団の中で読みまして、まあそんな時に、まあ、一つ大変面白いのは関羽というのがありますね。関羽が劉備のもとにいるんですけれども、まあ何かの時に敵の曹操に捕まって、そして曹操の、わかりますか、全然わからない人はわからなくていいんですけれども、つまり劉備と戦っている曹操、魏の国ですね、その曹操の中に手元にあって彼が養われるというところがあります。この敵の憎き曹操ですけれども、この関羽という人の人柄に惹かれて、敵ながらあっぱれというふうにして使うんですね。そしてもう最後まで自分の手元に置いておきたいんですけれども、最後になって、私は主君の劉備玄徳のところに帰ります、さようならと言って帰ってくる、あそこかっこいいなと思っていつも読んでおりました。ごめんなさい、聖書の話と全く関係ないんですけども、ちょうどこのダビデが敵陣のペリシテ人の真ん中に行って、そしてかくまってもらって、そしてみんなの尊敬を勝ち得ながら生活していくというか、なんかこう関羽とちょっと似ているところがございます。ちょっと話が全然この進まないんですけども、ともかく彼が最終的な戦いでこのイスラエルとペリシテが戦う、もうこの戦いによってどっちがもう主導権を取るかが決まるという決定的な戦い、サウル王様は結果的にはその時殺されるんですけれども、その戦いの時にダビデもペリシテ軍の中に入って戦おうとするんです。その時、まあ、幸いというか、ペリシテ軍の中に、これイスラエル人じゃないか、こんな人がいたら裏切られるから、もうこんなのは入れとくべきじゃない、で彼をかくまったところの人もなんとかダビデを擁護しようとするんですけれども、擁護しきれない。だからダビデには、ごめん、お前はいつも真実であった、忠実に尽くしてくれた、お前には何の落ち度もないけれども、我々と一緒に戦うわけにはいかないから家に戻ってくれないか、ということで戻るんですね。何か悪いことしたからじゃないんです。そして家に戻ったのがこのツィケラグなんですよ。でツィケラグで何を発見したかというと、アマレクというずっと砂漠の方にエジプトの方に見ていると分かりますが、その人たちが、火事場泥棒ですね、いわば戦場で留守になっている、ペリシテの町々をずっと攻め寄せて、いろんな分取り物を取ってみんな行ってしまった。その中にツィケラグも入っておりまして、ダビデの奥さん、それから部下の持ち物みんな取って町を焼いて行ってしまったところにダビデが戻ってきたというところから物語始まりまして、ダビデは非常に苦しんだということであります。で、この6節にダビデは非常に悩んだ、自分の奥さんも財産も子供たちもみんな取られてしまった、それはもう悲しいことでしょう。けれどももっと悲しかったのは、そこに何と書いてあるでしょうか、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出した自分の仲間たち、苦楽を共にしてきたところの仲間たちが怒りのあまり、こんな主人についていけないということでダビデを撃ち殺そうとした。他の敵にやられるならまだいいんですけども、仲間内から石に 撃ち殺されそうになった。ダビデは本当二重三重に苦しんだんですけれども、しかしこの6節の後半、しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。神様の恵みによって自分自身を奮い立たせたというところが始まりなんですね。私はもうこれで十分なメッセージだなと思って、お話をしたことがあるんですけれども、続きがあるんです。彼は奮い立って何をしたかっていうと、そのアマレク人を追跡していきます。そしてその追跡の詳しいことは省略しますけれども、追跡してその戦利品と捕虜を全部奪い返すんです。でその時のちょっとした模様を見ていただきたいと思いますが、9節10節を読んでいただきましょう。3、はい。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこに留まった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこに留まったと書いてあります。ベソル川っていうのは、先ほどの地図の、もし皆さんが確認されたら、ツィッケラグからエジプトの方に行くところにちょうど境目のように流れてるから、ベソル川、そのベソル川まで来たんです。これからずっと先へ行こうと思ったんですけれども、もうくたびれ切っていたところの200人がもう川を渡れません、すいません、これ以上はできませんと言って、そこで座り込んじゃった。でダビデはしょうがない、じゃああなたたちはここでとどまっていなさい、残った400人を連れて彼は追跡に行って、ついに分取り物を全部持って帰るということなんです。で問題はその戦利品をどういうふうに分けようかということなんですね。そのことが、この数学の北田先生が強調していらっしゃるところの課題なんです。で帰ってきた時にこういうことが起きました。10節を読んで、10節、そうですね、先ほど読みましたですね。それでその続きですけれども、21節に飛びます。3、よろしいですか。3、はい。ダビデが疲れてダビデについてくることができなずに、ベソル川のほとりにとどまっていた200人の者のところへに来たとき、彼らはダビデと彼に従った者たちを迎えに出てきた。ダビデはこの人たちに近づいて彼らの安否を尋ねた。まあダビデはとても優しいですね。ついてこれないでずっとベソル川の向こう側でとどまっていた人、あなたたち大丈夫だった、何か悪いことはなかったと安否を尋ねた。ところが22節、この600人の方がどうも具合が悪かった。ご一緒にお願いします。その時ダビデと一緒に行った者たちのうち、意地の悪い横島な者たちが皆口々に言った。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物を彼らに分けてやるわけにはいかない。ただめいめい自分の妻と子供を連れて行くがよい。分取り物はたくさんあったらしいんですね。羊、牛、いろんなものがあったんですけれども、分取り物は分けてやる必要ない。彼らはずっとそこに座ってただけじゃないか。まあかわいそうだから、自分の妻と子供たち、これはまあじゃあ返してあげよう。でそれ以外のものはいらないじゃないかって言ったのが600人全員ではなかったと思いますけれども、そのうちの意地悪い横島な人たちが、ところがダビデが言ったのがとても素晴らしい原則なんですね。23、24お読みください。3、はい。ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちに賜ったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばにとどまっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならないと書いてあります。そしてその日以来ダビデはこれをイスラエルの掟としたと書いてあります。 で、この北田先生はですね、このダビデの態度、あるいはダビデの分配のスピリットというのが恵みの原則だというふうに捉えていらっしゃるんですね。そこがこの、説教のポイントなんです。そして全てのことが主によってなされたんだということがまず第一に前提としてある。で、この説教台はね、本当は主によって奮い立つじゃなくて、主によってでおしまいなんです。主によって、つまりあとはみんな考えてください。彼は主によって奮い立つことができたし、主によって追跡することができたし、主によって勝利を得ることができたし、始めから終わりまで神様のおかげだというわけです。もしそうであるとするならば、この神の恵みというものの捉えるならば、その恵みの原則を分配の方法にも当てはめるべきじゃないか。仮にこの200人疲れ切って川を渡り切れなかった者たちがどんなに辛い思いをしているかということを考えてあげなさい。彼らだって行きたかったんだ。だけども行くことができなかった。戦いには参加しなかった。けれどもこの人たちも一緒のスピリットを持って戦おうとした人たちなんだ。そうならばその気持ちを汲み取って、この人たちは働きはなかったけれども同じように分配をしてあげましょう。これがダビデのスピリットだったんですね。これを、北田先生は恵みの原則だ、なぜ恵みというのは受ける資格のないものに与えられる帰り、通常本当に戦ったもの、論功交渉という角度から言えば、彼は敵の首一つ取ったわけではない。首一つなんてちょっとドイツ表現で申し訳ないけど、そういうそのいわゆる論功交渉の名に値しないような人たちだけれども、値しない人たちにあげるのが恵みだ。なぜ私も神様の恵みによって生かされている、神の恵みによって強くされている、神の恵みによって戦うことができた。だからその恵みをこの戦いに加われない人たちによってにも当てはめるべきじゃないか。これがダビデの原則だっていうんです。で、それをさらに強調して詩編の言葉を引用していらっしゃるので、そこもちょっと開きたいと思います。これに戻りますけれども、詩編の52編の8節、詩編の52の8です。はい、それではご一緒にお読みください。3、はい。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。私は世々限りなく神の恵みにより頼むと書いてあります。で、この詩編の52編というのは、すっごく意地悪い男が、ドエグという人ですけれども、もうなんかドグみたいな感じの人ですけれども、ともかくダビデのことを意地悪して、悪いことをリポートして、サウル王様に悪口を告げ口をして、そしてダビデのことを助けようとした人を殺してしまったという事件の時に、なぜお前は悪を誇るのか言うしよというふうに書いてあります。本当に世の中に悪がみなぎっている姿を彼は嘆いていますけれども、そうしたことを全部計算に入れて8節、しかし私は、しかし世の中の人は結局強いものが勝ち、悪いもので悪賢いものが栄えているように見える、しかし私は世々限りなく神の恵みをより頼むと言っています。本当にこれは私たちの社会の中にも当てはまる原則ではないだろうかと思います。で、こちらの本にも戻りますけれども、この2つの違い、川を渡って戦った400人はできる人、力のある人、何かをする人であったけれども、 そこには意地悪さがあったというふうに、これ事実ですね。彼らは確かに有能な、果敢な、大胆な戦士ではあったかもしれないけれども、他の人が自分たちのように戦わなかったということに対して非常に意地悪い、批評的な、他の人をけなすような態度を取った、しかし神の恵みの原則というのはそうじゃないんだろう、神様の前にへりくだる者が恵みをくださるというその恵みに立つべきじゃないのか。ちょっと北田先生の文章をこの部分だけ読ませていただきます。疲れて川を渡らず残っていた人たちはダビデたちを出迎えた時、自分たちは何の貢献もできなかったと申し訳なさでいっぱいだったでしょう。一番の貢献者であったダビデは彼らをどのように思い、どのような目で見ていたのでしょうか。ダビデは出迎えた人たちに近づいて行って尋ねます。無事だったか、お前たちなんでぼやばしてたかと言わない、無事だったか。ダビデの目には戦えなかった彼らも大切な一人だったのです。受ける資格のないものに与えられるものが恵みです。この時ダビデ自身は全てが主の恵みのゆえであり主のおかげだと考えていました。荷物のそばにとどまっていたものへの分け前も同じだと言って、何の貢献もないと切り捨ててしまう意地の悪い者たちの主張を退けます。この原則は私たちの救い、私たちの清め、すべてのに通じるところの原則ではないかというのが、この先生のね、言おうとしているとっても面白いポイントです。ちょっと続きを読みます。我々がと主張する人たちは外の問題には勝利し解決することができましたが、内側の問題は手つかずだったと言えるでしょう。どうしたら内側の問題を解決することができるでしょうか。教会の働きでも華やかに見えること、よくやったと思われるようなこと、しかしどんなに業績があったとしても、その内側にあの人は協力してくれないんだよね、何の役にも立たないんだよねっていうのは、そういった裁きの心がもし潜んでいるとするならば、それは主の働きではないだろうと私たちに警告を与えているように思います。この13番目の美徳ということについては、彼は謙遜ということ、謙虚さということを挙げています。とても面白い言い方の中です、言い方です。ちょっとここも読んでみます。なんとなく教えられることがあります。自然感情の中でおそらくプライドほど征服しがたいものはない。プライドを剣をせよ、プライドと戦え、できるだけ制御せよ。プライドはそれでも生きていて隙あらば覗き込み姿を現す。たとえ私が完全にプライドを克服したと確信できたところで、今度は自分の謙虚さを誇っているのに違いないのだって書いてあるんですね。すごいですね。俺はプライドを克服したと思っているところが一番危ない。プライドを克服したという謙虚さを誇っているんじゃないかって言ってるんですね。どうしたらいいんでしょうね。でも私はこの本が本当に清めの本だなと思ったのはそこです。そこをちゃんとついていらっしゃる。そして最後にキース・ドルーリーという人の引用しています。人材の拡大というところで、多くのクリスチャンが自分の力で新しいページを開こうとしばしば試みるのがこの段階です。これを試みる人は失敗に終わります。私たちには自分をキリストに似たものに作り変える霊的な力はありません。すごいですね。自分にはキリストに似たものに作り変える霊的な力はありません。それは神様のものであり、神様だけのものです。自分で自分を清くしようとする試みは ただ失敗か、そうでなければ私たちを傲慢にする誤った自己義を生み出すだけです。随分鋭い指摘だなと思います。そしてキース・ドゥルーリ先生はさらに言っています。私自身この重大な真理を発見するのには随分時間がかかりました。自分の力で清くなろうとする試みはことごとく音を立てて崩れ去ったのです。私はこの真理を発見したとき、聖書の扉に書き込みました。私が試みるとき失敗する、私が信頼するとき主が成功させてくださる。この皆さんにお配りしたプリントの最後に引用したのがそうです。私を可能にしてくださる主を信頼すると主が成功させてくださる。今日本当にへりくだって、今日は清めの集会です。清くなりたい、みんな誰でも思います。そのために努力します、願います、戦いますけれども、戦うことによって得られる、自分の力によって得られるものではなくて、初めから終わりまで 100% 主の恵みによるんだということを覚えさせていただいて、そして主の恵みに信頼し、主よお願いします。ですから今日聖別会の賛美歌としてはちょっとあんまりふさわしくないと思われるような賛美をさせていただきましたですね。先ほど、何番だったでしょうか。先ほど歌いました464番、野の百合はいかにして育つかを思えという、すみません、パワーポイントの方出してください。そしてその2番のところ、恵みに育つは遅しとや見えん、信じ続けつつ心を安く、務めを焦らず任せよ見てみと書いてある。この態度だなと思ってこの賛美を選んだわけであります。恵みに育つ、自分が本当に恵みの中にクリスチャンらしく、イエス様らしく、なかなか育っていかないなと思うと思いますが、どうでしょうか。はい、うなずいてらっしゃる方、そうですね、私はだいぶ 80% ぐらい近づいたと思って、頑張っていらっしゃる方もあるかもしれませんけど、遅しとや見えん、なかなか自分で自分を測ると恵みの中に成長していないな、それが大方の正直な実感ではないでしょうか。だからこそ信じ続けつつ心を安く、務めを焦らず任せよ見てみという、この言葉がね、この説教を二礼はみながら私の心の中に通ってきた賛美です。これを歌いましてからね、ご一緒にお祈りをいたしましょう。3、はい、ではちょっとまずいですね、ピアノとオルガンが準備してくださいますから、2節を歌いましょう。恵みに育つは遅しとやみえん、歌いましょう。三杯、恵み したいと思います。どうぞ、一般的なお祈りで、主を任せます、お願いしますというだけではなくて、任せていない部分がもしあるとするならば この部分が頑張っておりました。しかし頑張りをやめます。あなたにお委ねします。どうぞこの部分が育つのが遅いと思う部分です。どうぞ主よ、この部分をあなたが取り去ってください。できるだけ具体的なお祈りをし、そして主の血潮を仰いで立ち上がりたいと思います。ご一緒にお祈りをし、そして終わりましたら自由解散といたします。